江口勝のキョンキョン京都。皆さんこんばんは、ノクタンセカンド江口勝です。江口勝のキョンキョン京都、2024年令和6年3月の放送になります。皆様いかがお過ごしでしょうか。3月でございますが、寒い日が続いておりますね。なんかこう春という感じではない、まだ少し寒さが残るここ3月の初旬でございます。今日もね、京都舞鶴日本海側でございますが、海の京都でございます。それから古都京都、京都市内でございますけど、2つの放送で放送していただいております江口さんのキョンキョン京都でございますが、3月の放送になります。皆様いかがお過ごしでしょうか。はい、ね、寒いね、本当に寒い日でございまして、なんかこう雪の便りがあちらこちらにまだあったりましてね、ただ一つ言えるのは桜の開花の話も出たりなんかするというね、だやっぱりこう春が近づいてるのかなという感じがするようなしないようなというような空気でございます。はい、まあ、深夜に放送していただいてますんでね、まあ何ちゅうかね、こう夜聞いていただいてる方、それからあのリモートで聞いてる方、まあいろいろと言いますけどね、はい、まあ、ですけどそのまあ今の時代こうラジオを聞く時間がね、なんかいろいろとそのリアルタイムで聞かなくなってる人が非常に増えてたりかするのでね、この時間帯季節感っていうのがあんまり感じないとかも分かりませんが、まあそれは置いといてでございますが、はい。まあ、2月、ね、末から3月にかけて、ね、まあ、バレンタインデーが終わって、今度ホワイトデーか、3月は ね、あんなのなぜ作ったのかいつも思うんですけど、もらったら返さなきゃいけないというのがあるじゃないですか、うん、ただこの桜の季節でございますけど、ね、3月の20日前後、21日かな、開花予想が京都、それから舞鶴も周辺、ね、3月20日前後だと思います。名古屋、僕の住んでる名古屋も3月20日か21日でございます。ほとんど変わらないと思いますね。でも満開は28日ぐらい、4月4日ぐらいまで、ね、1週間後かな、まあ、開花してから、ね、大体3分咲き5分咲き7分咲きと開いてくるじゃないですか。1週間ぐらいかかるわけですから、まあ、3月の末はこう、ね、見頃になるのかなと思ったりするわけですけど、まあ、ちょうど卒業式、ね、公立高校中学校、ね、卒業式が終わるのが3月の上旬ぐらい、ね、2月の末3月の上旬じゃないですか。で4月の一日付けぐらいからこう新生活、社会人の方入社式があったりして、で入学式は1週間後ぐらいかな、まあ、幼稚園の方は入園式とか、ね、卒園式とか、ね、あったわけじゃないですか。この時期っていうのは桜が咲いてない時期になりかねないぐらい早くなってるんですよね。これがね、僕は子供の頃とやっぱり違ってきてるな、まあ、いろんなこう地球温暖化とかそういった問題もあるんだと思いますけど、だけどなんだろうね、こう記念写真とか撮るじゃないですか、学校の前のね、ね、なんかそれで桜が咲いてないっていうか桜が散ってるとなんか悲しくなるまあなんかそんな気持ちになってしまうじゃないですか。ただこれ一つ言うのはこの地方の話でございまして、はい、やっぱ東北の方向行くと、ね、北海道の方行くと、まあ、北信越もそうなんですけど、桜咲くのって4月中旬以降なんですよね。ですから、まあ、そちらの方が開花がちょうどタイミング的に合うのかもしれませんね。ですから日本中一緒に桜が咲いてるわけではないというのも改めて思ったりするわけですが、今日は桜の話になると思います。はい、この時期やっぱり花が、ね、開花すると綺麗だし、ね、心も少しこう暖かくなるんじゃないですかね。まあ四季日本にはありますからね。ただその時期としてこう4月っていうのは、3月4月っていうのは少しね、こう新生活っていうのを、ね、考えるような時期でございまして、まあ僕の中でもね、やっぱり過去はありますから、この時期のね、いろんな思い出といいますかありますね。まあ、そんなことでございますが、京都ね、名古屋の方もありましょうか。名古屋の桜の名所といいますと東山公園ね、山崎川沿いね、これ天白区にありますけどね、それから名城、名古屋城ですよ、名城って言いますか、名古屋城、ね、ですけどあんまり見に行ったことは実はないな本当に改めて。まあ桜を見ることはありますよ、岐阜県とかね、周辺で桜の名所とかありますから、まあ、見たことは何度もありますけど、名古屋市内で桜を見に行ったっていう経験が僕はあんまりないんですね。ただまあ今年はどっか名古屋城ぐらい一回見てみようかななんて思ったりがしますよね。まあ、そんなことでございます。京都の話にしましょうか。京都の番組でございますんで、舞鶴はね、与幌川沿い、これ僕知らなかったんですけど、ちょっとネットで調べたら綺麗な桜並木ですね。 ああここそうかと思って、そうだよね。あと国立医療センター前、それから吉野の桜並木、僕知らないな。あと東舞鶴公園、あのさっきも言いましたけど、お城って必ず桜があったりかしますからね。えですから、こう4月3月の末4月になると観光の方って言いますか、お城を見学に来られて桜を見ていくって人が非常に多かったりかしますよね。お城には必ず桜があるっていうぐらいな認識があったりかしますんで、名所なのかなと思ったりかしますね。京都市内になりますとやっぱ二条城、はい、祇園白川、ここは、ちょっとね高級感ある街で、僕たまに歩きますけど、あの鳥新さんとかね、たまに行きますよ、雇いために行くんですけど、本当に祇園はそうですね、祇園白川は本当にいいとこですね。外国人の方も多くなりましたしね、大文字もそうですしね、丸山公園行きましたですよね。なんか席座るとこに取られちゃうという場所があるじゃないですか。あれは、まあ、どこはどうに商売してよく分かりませんですが、僕はこれ座らないようにしてうろうろ歩きながら桜を見て帰るという状態でございましてですね。あと清水寺、まあ清水もそうですね、綺麗ですからね。あと建仁寺ね、そうですね、ここは僕も行ったことありますけど桜を見た記憶がないな、ここはな。ね、冬至、この冬至になりますと3月27日水曜日にね、京都 BS、それから KBS 京都、ね、京都のテレビ番組でございますけど、ライトアップをテレビ中継するんですね。これすごいね、本当にライトアップでテレビ中継してそれが番組なんだもんな。名古屋は本当ニュースぐらいしかないですからね、それで枠取るというのもまずないもんね。だからやっぱそれだけ見るところが京都はあるんだもんね、市内で。いや確かにね、僕もこう京都で街に来るようになってから見てますけど、あちらこちらで桜を、やっぱり名古屋の桜と何が違う、景色だな。あ、これは間違いなく違いますね。そこに綺麗な、ね、桜があると、そこにまたライトアップ、まあ、ライトアップは今あちらこちらでね演出としてあるのかなと思いますけど、やっぱ街がこうね華やかな部分ってありますよね。例えば木屋町ね、京都高瀬川沿い、僕あれ知らなかったですもんね、桜並木があるなんて。桜並木のない時歩いたらあんまり気づかないですからね、ある時ある日に行ったらなんかこうライトアップされて桜が咲いてて、あこんなに綺麗なんだっていうのを感じたなんかして、ですからまあもともとこう繁華街といいますか飲食店が多い街並みですからね、ですから、そこへ目的にたまたま行ったらえらい桜が咲いてる、えらいっておかしいな、もともと咲いてたんでしょうね、桜が咲いてる場所ですから咲いてたんで、そこを見た時にああこれ本当綺麗だねって思って歩きながらね、どこの店にも入らず帰ってしまったことがあったりなかったりということでございますけどね、まあ、そんなことでございます、ね、なんかこう時期ね、やっぱ桜の満開ね、ぜひ今年も見たいなって思いますね。なんかこう寒い日が続くとその実感がまだ自分の中にもなかったりかしましたね。なんか本当に雪がちらついたりとか、なんか飛行機なんかでもね、こう欠航便が多かったり、雪崩があったりとかしら、吹雪があったりね。ですからこれからこう雪解けがまたね、急に気温が上がってしまうとね、変な事故があったりとかね、雪崩とかね、そんな事故があると心配ですので、ね、そちらもちょっとね気にはしてなきゃいけないと思いますし、もちろん石川県の方なんかね、また輪島辺り周辺、能登半島の周辺は、ね、災害の復旧の方もねなかなかこう進んでいかないという部分もありますし、ね、そんなこともありますから、まあ、自分の住んでる町と同じ感覚で日本中の町が進んでるわけではないですからね。それはこう季節感を感じるときっていうのを改めて思ったりなんかしますね。まあそんなことでございますが、番組は変わりますが、番組は変わりませんって話は変わりますが、4月になりますと僕ノクターンセカンドライブがございます。京都ね、海の京都舞鶴、ミュージックバーハモさんで4月13日土曜日でございますかね、5年ぶりかな、約5年ぶり、4年8ヶ月か9ヶ月ぶりですね、約5年ぶりになりますけど、今回はこのメンバーで、今のメンバーで行きますんで、初めてね、行きますんで、残り3人の方は多分前で行くのは初めてだと思います。はい。前回はひどかったんで、話をすると、いろいろと問題ありましたんで、前回。ね、だから実質上初めてに近いと思います。今のメンバーで いきますんで、ぜひともお越しいただきたいなと思いますしね、ああこんなバンドなんだ、こんな人たちなんだっていうのを見てもらえるのもいいかなと思いますね。5年間もラジオやってて1回もライブやってないのもね、まともにライブやってないのもなんか申し訳ないなと思って、なんかコロナもあったですから言えなかったですけどね。だけど今回は東京から2人ね、引っ張って、僕ら名古屋から、ね、美穂ちゃん、僕ら美穂ちゃんと自分が名古屋から行きますんで、ただね、次の日がちょっと京都の方でライブがございますんで、はい、もう移動しなければなりませんですけど、4月の13日の土曜日、舞鶴ミュージックバーハモ、ね、ハモさんの方でライブ、翌日4月14日は、日曜日でございますけど、京都アクデュー、ね、アクデューさんの方でライブがございます。河原町からちょっと南行った河原町松原という場所になるのかな、場所的には、はい、今回3回目でございます。ぜひとも京都 2days、 海の京都から古都京都 2days でございますが、ぜひお越しいただければなと思って探しております。関西地方はこの2本のライブになりますので、今回は、はい、ぜひともと思います。4月の21日日曜日は東京渋谷ラママ、はい、道玄坂上がったところで結構坂がきついところでございますが、昔からある、ね、ラママという老舗のライブハウスでございますが、まあ、こちらライブがありますので、4月は3本ございます、はい、5月の12日日曜日、東京新宿ロフト、ね、歌舞伎町、新宿小間劇場のすぐ東側になりますかね。今違うな、小間劇場ないんだっけ、映画館になってるんだ確かね、すぐ東側でございますけど、新宿ロフトでございます。5月12日日曜日、5月28日ね、ごめんなさい、19日か19日日曜日の方ですね、笠木セルビアンナイト、ね、こちらもちょっと大きな会場でございますがライブがございます。6月29日土曜日、東京新宿ロフト、ね、ロフトが2ヶ月続きますね、連続でございますけど、こちらの方でライブがございますんで、ぜひともロフトセカンドね、各地でまたライブやっておりますんで、お越しいただければと思いますし、もちろんこのラジオでこうやってね、市川うらら FM さんも、ね、ラジオやらせていただいておりますし、ラジオ21年目でございますが、どこまでできるか、もう限界だな、そうそう限界だなって感じがします、自分の中では、はい、何が限界かというと、体力的な問題ですね。もうこれはちょっと自分の中で出てますんで、まあ、元気に話をしておりますが、やってる本人結構いっぱいいっぱいのところがありますんでね、はい、音楽活動、ラジオ活動、本業の仕事がございますんで、58になる今年ですからね、そろそろ何か考えなきゃいけないかなということも考えたりもします。はい、今日話しめってお話するかな、7月のライブは今どう決まってません。8月11日川崎セルビアンナイト、8月18日東京渋谷ラママ、ねね、決まっております。はい、夏のライブという形になるかな、今年は6段階の夏のライブでございますけど、今年ちょっとやらせていただきたいと思っておりますので、今これ初めてラジオで告知しました。その後実は12月までライブはポツポツ決まってたりするんですけど、まあ、そんな慌ててあのライブ告知しても多分もうね、図通りになってしまいますんで、はい、ただ一応やる予定があるということだけ分かっていただければと思いますね。58歳引退説という、僕8月誕生日なんで58歳引退説という話があったんですけど、なんかやめさせてもらえないような空気が流れていましたね、自分の中でも。ただ一つやっぱり日立にいろんなことがありますんで、整形しなきゃいかんことはあります。いつ何時ダウンするか分かりませんので、まあ、そんなことでございますが、ね、まあ、来月またいろんな話ができればなと思いますし、もちろん舞、まあ、鶴京都、ね、ロフトライブがありますんで、ぜひともお越しいただければなと思ってかしております。お相手は江口勝マーフィーでした。また次回、来月ですけどお会いしましょう。